天の父なる神様、新しい日曜日の朝をありがとうございます。先週は私たちみんなでペンテコステ礼拝を心からお祝いしお捧げすることができました。教会の誕生日でもあるペンテコステを経て、私たちはこの教会もご聖霊なる神様が下ってきてくださったからこそある教会として、みんなで同じ御霊による一致を保ちながら、いつも神様を見上げて交わりを厚くし楽しみ、そして礼拝を心から捧げる、そんな教会でありたいと今日も願っています。神様、どうぞ今日私たちそれぞれの場所から、この礼拝堂から、ご自宅から、また後ほど CD、DVD で礼拝する一人一人を、どうぞキリストの体として今一つにしてください。私たちのうちに住まわれるご聖霊なる神様が今私たちの心を満たしてください。聖霊なる神様が私たちの心に触れてくださって、御言葉を持って養ってくださって、これが道だ、これに歩めと、今日も私たちの歩みを軌道修正し、あなたの御心にかなうものへと一歩踏み出させてください。神様、どうぞこの礼拝を通してあなたの御名だけが崇められますようにお願いいたします。神様、今日は白戸姉妹も共に礼拝できることをありがとうございます。先週水曜日に退院されて、やがてまた入院し胃がんの手術を受けられますけれども、すべて神様が時を備え、また御業をなしお守りくださいますように。阿部英子姉妹は無事退院されて自宅での生活が再開していますが、段差などにより転倒することがないように神様がいつもお守りください。続けて入院中の方、リハビリを受けている方、回復祈っている方、自宅や自宅で療養している方、お一人お一人に神様の守りがありますようにもお願いいたします。胎の実が与えられた岡田夏樹姉妹に、また大作元子姉妹に神様の守りが続けてありますように。神様、今日外部奉仕に出かけておられる明先生をあなたが豊かに祝福し、そのところでお持ちくださいますようにお願いいたします。神様、今から私たちあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、神様、どうぞあなたが今日も御言葉によって私たちに一つでも二つでもお語りくださって、私たちが今週あなたの御言葉を握りしめて主を見上げて歩んでいくことができるようにお導きください。しもべは聞いております。どうぞ主よ、お語りください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週はずいぶん久しぶりでしたけれども、水曜日10時半からの集会を再開することができました。まあ、以前のようにですね、お茶やお菓子は出ませんでしたけれども、リラックスした雰囲気で交わりや学びの時を持つことができて、こうやって水曜日に集まってテーブル囲んで本当に懐かしく、そして感謝なひとときでした。集会の時間が12時ぐらいに終わってですね、お昼時、私はお昼を食べには行かないで、教会からですね、人がいなくなる時間を見計らって一人でビデオ撮影を始めたんですね。来月に予定している外部奉仕のために自己紹介と教会紹介のビデオを撮らなければいけなくって、明るい時に玄関前の5つの絵を使って教会の歩みを紹介して、そして自動ドアを開けて礼拝堂に入っていくというビデオを一人で自分で自分のスマートフォンをこうカメラを持ってですね、自撮りして撮影したのでした。その時チャペルの中には、私の他は事務のご奉仕してくださっている姉妹がお一人、私はですね、撮影前にその方に、今から一人でビデオを撮るので、玄関の方から何か喋る声が聞こえてきても、はい、何ですかってお返事してくださらなくてもいいですからねって伝えて、また何かブツブツ独り言が聞こえてきても、正義先生大丈夫かなって心配しなくていいですからねって伝えて、一人で動画の撮影を始めたのでした。 皆さん経験したことあるか、自分で自分を撮影するってあんまりしたことがないので、妙に緊張しながら、そして誰かがこんにちはって入ってきたら全て撮り直しになっちゃうので、それも緊張しながら、電話も鳴らないようにと願いながら、取り急ぎ試しにと思って一回撮影してみたんですね。そしてそれを今回の外部奉仕の窓口になってくださっている方に、とりあえずこんな感じ、こんな内容で撮ってみましたがどうでしょうかって送ってみたんです。するとなんとその動画一発 OK をもらってですね、さらにはその方お上手なんですよ、とってもいいですって、アカデミー賞自撮り部門にノミネートしましょうって言ってくださってですね、あまりにもさらっと言われるので、あれアカデミー賞に自撮り部門ってあったっけかななんて私もちょっと思ったりしたんですけれども、まあ何はともあれ無事に撮影できて、そして締め切り前に間に合わせることができたのでほっとしたりもしたのでした。まあ、そんな時間を過ごしながらですね、今はいろいろと気を使いながらも、でもこのチャペルの中にいつも毎日人の出入りがあって、いつも人の気配があって、かえって人が誰もいない時間はいつかなって見計らわなければならないって、あ、これって本当に幸せなことだよなって思いました。きっと今多くの教会は平日は人の出入りがほとんどないという教会がもしかしたら多いのかもしれない。でも皆さん、教会って建物のことではなくって、クリスチャンの集まりそのものが教会ですから、そこに主を賛美し主に祈りを捧げる方々がおられて、そこに主にある交わりがあって、教会が生きた教会であることができるということは本当に幸いなことだなと思うんです。生きた教会、生きたキリストの体として、私たちはこれからも一つとされて成長させられてまいりたいと思うんですね。皆さん、私たち人間の体も一つの体、生きた体なので、時々怪我をして痛みを感じることもあれば、時々風邪をひいてこじらせてしまうこともあるでしょう。もしかしたら時に病にかかって苦しむこともあるでしょう。しかしそんな経験を通しても強くされて、一度折れたところは強くなると聞いたこともあります。そうやって強くされて、痛みが回復されて、さらに成長させられていくのではないでしょうか。同じキリストの体である教会も、皆さん生きているならば時に痛みを感じることもあるんです。時に乗り越えなければならない問題にぶつかることもあるかもしれないんです。でもやはりそんな経験を通しても、教会もキリストの体も強くされて成長させられていくのではないでしょうか。そのような時も私たちがすべきことは、やはり見るべきお方を見て礼拝を大切にし続けるということですね。自分の立ち位置を確認して、やはり聖書の御言葉に立つことですね。そうやって私たち一人一人が、そしてこの教会の交わりがかえって祝福されていくのではないでしょうか。続けて見ています、このガラテヤ人への手紙。この時ガラテヤの諸教会も大きな大きな痛みを感じていました。何度も確認しているように、まさにこの時大きな問題に彼らはぶつかっていたのでしたね。毎回確認してますが、この時律法主義的な教えが教会の中に入り込んできてしまって、彼らはみんな惑わされてしまっていたんです。そして教会の多くの人々が神様から離れていってしまおうとしていたんです。だからパウロはこの手紙を書いたんでしたね。大切にすべきことを大切にして、福音の真理に向かって歩んでいってほしい。神様の恵みを無にしないで信仰によって生きていってほしい。立ち位置を確認して、ただただ聖書の御言葉に立ち続けてほしい。人が語ること、間違った教え、偏ったことに惑わされないでほしいんだ。皆さん、ガラテヤの人々はこの手紙を受け取って 1章2章とここまで読み進めながらどのように感じていたことでしょうか。1章2章で見てきたパウロのこれまでの説明からも、あ、やはり第1回目の伝道旅行でパウロ先生が伝えてくれたあの福音こそが神様の唯一の福音であり、今私たちの教会の中に入り込んできている律法主義的な教えは間違ってるんだと理解してきてるのではないでしょうか。また彼らはですね、パウロは間違ってる、パウロはそもそも使徒じゃないと律法主義者たちは言うけれども、あ、一章二章でパウロ先生が説明してくれたようにそうじゃなかったんだと目が開かれ始めてきているところなのではないでしょうか。ここまでパウロはエルサレム教会に行った時の出来事や、またアンティオキア教会でのペテロの失敗の出来事など自分がしてきた経験によって弁明してきましたけれども、この3章から今度はガラテヤの人々自身の経験に訴えかけようとしているんです。さらにここまでこの新約時代の今の出来事に基づいて語ってきたパウロは、この3章からはここからは旧約聖書に基づいて聖書に立ち返って語っていこうとしているんです。今日の箇所でもパウロが伝えようとしているのは、タイトルにある通り、救いは神から、救いは神様からなんだよということです。救いは律法の行いによるのではない、割礼を受けなければ救われないのではない、ただただ神様からのものであるということです。今日のアウトラインを確認してみましょうか。まずはパウロはガラテヤの人々自身の経験から、人間は救いを始めることも完成することもできないのだということ、つまり救いの御業はただただ神様が成してくださったのだということ、これまでも何度も確認してきましたが、今日の箇所でも改めて確認して、そしてあなた方自身もそれ経験したでしょ、そんな経験をしたものとしてならば、その福音の真理に立ち続けようではないかとまずは訴えかけているんです。そして今度は2つ目には、旧約聖書から、救いは神様からのものであるのだから、私たちは惑わされないで、ただ約束を信じて生きることを大切にしていこうと彼らの背中を押しているんですね。もう愚かにならないで、もう惑わされたりなんかしないで、約束を信じて歩んだアブラハムのように、私たちも信仰によって歩んでいこう、生きていこう、神様が約束してくださった永遠の命、永遠の祝福の中を安心して確信を持って歩んでいこう、そのように彼らの背中を押しているんです。じゃあ今日の箇所に入りましょうか。3章に入って1節をまずはご一緒に読んでみましょう。はい。ああ、愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、誰があなた方を惑わしたのですか。さあパウロは、ああ愚かなガラテヤ人と、まずは父親のように厳しく呼びかけていますね。そして母親のように優しく、誰があなた方を惑わしたのですかと問いかけています。だってパウロにとって大切な大切なガラテヤの教会なんです。パウロは命がけで第1回目の伝道旅行に出かけていって、ガラテヤの人々の目の前に十字架につけられたイエス・キリストを描き出して、彼らはきっと今目の前に十字架を見ているかのように、その十字架の御業に心打たれて、あの時自分の罪を悔い改め、イエス様を救い主と信じ救われたんです。そこに大切な主の教会が誕生したんです。なのに今は十字架に背を向け、神の恵みを無にし、キリストの死を無意味なものとしようとしている。ああ愚かなガラテヤ人、誰があなた方を惑わしたのですか。パウロは父親のように、母親のように問いかけているんです。大切な教会だから、 あなた方よ、今こそ目を覚ますべきであると、パウロ彼らが必ず答えを知ってるはずの質問をして、彼らの霊の目を覚まそうとするんですね。彼らが必ず答え知ってるはずの質問です。その質問、じゃあ2節もご一緒に読んでみましょう。はい、これだけはあなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。答えは一つだけですね。だって彼らは第1回目の伝道旅行でパウロから福音伝えられた時に、律法を行ったら救われるとか、律法を行うどころか律法を知らない時にパウロから福音を聞いて信仰を義認、信仰によって義と認められ神の子供とされ御霊を受けたんです。使徒の働きに書いてあるように、彼らは確かに喜びと聖霊に満たされていたんです。ですからパウロのこの問いかけ、どちらが答えかは彼らの経験から明らかですね。しかし彼らは愚かにも惑わされてしまった。じゃあ3節もご一緒に読んでみましょう。はい、あなた方はそんなにも愚かなのですか。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。彼らは自ら経験したのに律法主義の教えに惑わされてしまって、救われるためには律法を行わなければならない、割礼を受けなければ救われない。そうなんです、御霊によって始まった救いを肉によって完成させようとしてしまっているんです。これまで何度も確認してきましたね。救いは神様による新しく作り変える働きです。神様の御業です。人間は救いを始めることはもちろん完成することもできないんです。福音って何でしょうか。福音はグッドニュース、良い知らせです。福音は人間に対する良い助言なのではなくって、キリストについての良い知らせですね。すなわち何かをなすようにという招きじゃなくて、神様がなしてくださったことの宣言です。何かをせよという要求じゃなくて、神様からの一方的な申し出ですね。人に求められている唯一のことは、その良い知らせを信仰によって受け入れることだけですね。キリストの御業に行いを付け加えることは、あの十字架だけでは不十分であると、十字架だけでは足りないと、キリストの死を無意味にすることであって、それは主の御業に対する侮辱以外の何物でもないのではないでしょうか。パウロは目を覚ましておくれと訴え続けます。4節も読んでみましょうか。4節も読んでみましょう。はい、あれほどの経験をしたのは無駄だったのでしょうか。まさか無駄だったということはないでしょう。パウロはガラティアの人々自身のその経験に訴えるんです。あれほどの経験をしたのは無駄だったのでしょうか。だってあの時の救いの喜び、神様の奇跡の御業、激しい迫害もあった、苦難もあった、しかしその中でも勝利して教会に一致が与えられて、喜びと御霊に満たされて成長させられた、あれほどの経験は決して肉の働きではなく神様の働きに間違いなかったでしょうと。そこでパウロは今一度答えが明らかな質問をするんですね。じゃあ5節、今一度パウロは質問します。5節もご一緒に読んでみましょう。はい、あなた方に御霊を与え、あなた方の間で力ある技を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか、それとも信仰を持って聞いたからそうなさるのでしょうか。 やはり答えは一つだけですね。律法を行うどころか、律法を知らない時にあなた方は福音を信仰を持って聞いて信じたから、神様はあなた方に御霊を与え、力ある御業を行い、救い出し、天に名を刻み、祝福してくださったんでしょ。だからどうぞあなた方よ、人間は救いを始めることも完成することもできないのだから、決して目を曇らされることなく、この福音の真理に立ち続けておくれ。そうパウロは父親のように、そして母親のように彼らに願っているのではないでしょうか。私の両親もだんだんと年を取ってきて、そして私自身も年を取ってきて、時々昔の話をしたりするようにもなってきました。私あんまり言えないんですけど、高校時代あちこち飛び回っているような時もあってですね、両親にはどれだけ心配をかけたことかと今になっては思います。心配しながらも、いつか落ち着いてくれるだろうときっと祈りつつ見守ってくれていたんだろうなって思います。パウロはまさに父親のように、そして母親のように、そしてこれはまさに彼らの命に関わる問題ですからね。人を見て、自分を見て目を曇らされたりしないで、惑わされたりしないで、ただイエス様だけを見て歩んでほしい。目を覚まして、大切にすべきことを大切にして、福音の真理に向かって歩み続けてほしい。そう祈りつつこの手紙を書き送っているのではないでしょうか。ここまでの律法と福音の対比をある人はこのように説明しています。律法はこれをせよというが、福音はキリストがそれを全部なしてくださったという。律法は人間がなすべき行いを要求するが、福音はキリストが成し遂げてくださったことに対する信仰を要求する。律法は要求して従うことを我々に命じるが、福音は約束を与えて信じることを我々に命令する。いかがでしょうか。私たちには永遠の命の祝福が約束されています。その祝福を受けるために、福音が私たちに要求することは律法に従うことではなくて、ただ福音を信じることですね。従うことは自分自身で救いの技を完成させようとする試み、完成させようと試みることであり、それとは逆に信じることは、キリストを私の救い主として、キリストが全て完了してくださったその御業に全て明け渡し、身を委ね、信頼することではないでしょうか。皆さん、私たちはどうでしょうか。確かに私たちも経験させられたのではないでしょうか。人間は救いを始めることも完成することもできません。神様の独り子をお与えになるほどの私たちへの愛のゆえに、ただ神様からの一方的な恵みとして、神様がキリストによって救いの道を全て完了してくださいました。皆さん、私たちはこんなにも愛されていることの喜びと感謝に満たされたいと思います。イエス様の十字架を今目の前に見ているかのようにして、イエス様から目を離さずに、決して惑わされずに、福音の真理に立ち続けてまいりたいと思います。神様の大きな恵みを覚えて、いつも心からの賛美を捧げ続けてまいりたいと思いますね。しばらくお休みにしていた水曜日10時半からの集まり、以前はリラックスワーシップとして日曜日のメッセージを今一度水曜日にも聞いて礼拝を捧げていましたけれども、牧師たちでもいろいろと相談しながら、今後はリラックスワーシップ、水曜日の礼拝というよりは、リラックススタディアワーというかどうか、いろんなテーマで学んでいってもいいかなって今思って計画しているところなんですね。 先週の水曜日は先ほど報告もありましたけれども、義人先生が本当にとっても分かりやすく私たちの教会も加盟する保守バプテスト同盟の歴史や特色について分かち合ってくださいました。まあ後で動画でも見れますけれども、本当にとても分かりやすかったので次回の学びも義人先生にお願いしたいと思ったんですけれども、まあ、やんわり断られたんですけれどもね、まあ、皆さんどうですか、保守バプテスト同盟と聞くと保守ってつくのでどうしてもなんとなくこう堅苦しいというか、そういうイメージを持ってしまいやすいかもしれませんね。しかし改めてそのルーツをたどっていくと約80年前に遡るんだと。約80年前アメリカの北部バプテスト同盟という同盟の中に自由主義リベラルな教え、それはもはや聖書の権威を認めないでイエス様を救い主ともしないようなそういう間違った教えが入り込んでしまっていた。それに対抗して数百にも及ぶ教会がその北部バプテスト同盟を抜けて自分たちは聖書を保守すると御言葉の真理を固く握り続けていくんだと設立された団体がこの保守バプテストの始まりなんですね。そしてその団体は宣教団体として義人先生が調べてくださったことによると30年間で500人もの宣教師を使わして、そのうちの37人が日本に使わされてきたとの説明もありました。私たちの教会をスタートしたホレチェク宣教師もそのお一人ですね。ですから私たちの教会にはそんな聖書を保守し間違った教えに惑わされないで福音の真理に立ち続ける DNA が私たちの教会にも流れてるんです。そしてその福音を人々に述べ伝える宣教の DNA も私たちにも組み込まれているんです。まさに正反対の教えに惑わされてしまっていたガラテヤの諸教会に手紙を書き送ったパウロが父親のように母親のように願ったごとくに、私たちも今一度神様がキリストによって全てを完了してくださったその十字架を今目の前に見ているかのようにして福音の真理に立ち続け、ただ主に感謝と喜びを持って礼拝を捧げ続けてまいりたいと思いますね。さあ、さらにパウロは聖書に立ち返って約2000年の時間を遡ってアブラハムの信仰のうちにすでに福音の真理が明らかにされているのだと書き進めていきます。じゃあ次の6節もご一緒に読んでみましょう、はい、アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとある通りです。いかがでしょうか。信仰の父アブラハムが義と認められたのはアブラハムがそれに値する何か良い行いを成したから、何か財産を築いたから救われたんですか、義と認められたんですか。いいえ、違います。まして当時はまだ律法も与えられていませんでしたから、アブラハムが割礼を受けたからでも律法を守ったから義と認められたのでもなくって、ただ彼が神様を信じたからなんですよね。これは創世記15章6節の言葉ですから、せっかくなので引用箇所丸一番に創世記15章6節、まあ、今読んだ箇所とほとんど同じなんですけど創世記の方でも一緒に読んでみましょうか。創世記15章6節も読んでみましょう、はい、アブラムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められた。アブラハム、まだこの時はアブラムという名前でしたが、アブラハムはこの時老人で子供がいませんでした。妻のサライももう年を取っていました。しかし神様は以前から彼に一人の息子、そして子孫を与えると約束しておられました。この創世記15章6節のすぐ前5節では、神様はアブラハムを夜外に連れ出したんです。そして空を見上げさせて星を見せた、そしてその星の数を数えるように命じられたんです。そして約束を与えられた、あなたの子孫はこのようになると。アブラハムは主の約束を信じたんです。それが彼の義と 認められたのでした。いかがでしょうか。神様は祝福の約束を与えてくださるんです。アブラハムの目の前に描き出すかのように、その祝福の約束を告げてくださるんです。ガラテヤの人々の目の前にも十字架につけられたイエス・キリストが描き出されました。永遠の祝福の約束がそこで告げられました。告げられたことにアブラハムは主を信じました。人間的に見たらその約束が実現する可能性はゼロであったにもかかわらず、アブラハムはただ神様のご真実に明け渡し身を委ねました。そしてその信仰が義と認められたのでした。彼は信仰により正しいものとして受け入れられたのでした。ですから今日の箇所に戻って次の7節もご一緒に読んでみましょうか。7節を読んでみましょう。はい。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。ですからアブラハムと同じように目の前に描き出されたキリストにある永遠の祝福を約束してくださった神様を信じ、その神様のご真実にただ身を委ねたので、確かにガラテヤの人々も義と認められたのでした。信仰によって生きる人々こそアブラハムの子なんですね。ユダヤ人は自分たちがアブラハムの血肉の子孫で、自分たちが祝福を受ける民であると信じていました。そして異邦人も割礼を受けてユダヤ人になって律法を守り行えばアブラハムの子孫となれるよと教えていました。おそらくこの時ガラテヤの諸教会の中に入り込んでいたユダヤ主義者、律法主義者たちもガラテヤの人々に、あなた方は割礼によってアブラハムの子孫になるべきだと教えて惑わしていたのでしょう。そこでパウロはこのようにして、いやいや割礼によってではなくて信仰によって生きる人々はすでにアブラハムの子であるんだと告げているわけですね。次の8節にあるように、実に聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることをパウロの時代よりも2000年も前に知ってたので、アブラハムに対して全ての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げたのでした。そうなんです。聖書はアブラハムの時代からパウロの時代に至るまで、さらに今日に至るまで信仰義人、信仰によって義と認められる、この福音を語り続けているんですね。9節も読みましょう。9節も読んでみましょう。はい。ですから信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。パウロはこう結論してるんですね。こうしてガラテヤの人々はじめクリスチャン自身の経験からも、そして聖書からも、いつの時代のどこの国の人でも恵みによって罪人に祝福を約束してくださった神様を信じる人を、神様はその信仰によって義と認めて永遠の祝福を与えてくださるのだということが明らかにされたのでした。さあ、私たちはどうでしょうか。私たちも厳しく愚かなものよと呼びかけられてしまうことのないように、また偽りの福音に引っかかり偏った教えに惑わされてしまうことのないように、今目の前に十字架につけられた主イエス・キリストを見ているかのようにして、イエス様から目を離さないで歩んでまいりましょう。いつも御言葉に立ち返り、神様が一方的な恵みによって約束してくださった永遠の祝福をいただいているものとして、安心してぶれないで確信を持って歩んでまいりたいと思いますね。私たちは時々自分自身の生活とか自分の心を見ると、ああ自分は本当に救われてるんだろうかなどと思うことがあるかもしれませんね。それは謙遜さから 出てくる言葉かもしれませんけれども、実は私の救いにイエス様の十字架だけでは不十分である、イエス様の十字架では足りないって言ってるようなものなんですよね。皆さん、イエス様は私たちの救いに必要な全てを完了し完成してくださったんです。私たちはイエス様が私たちのためにしてくださったその御業のゆえに神様に受け入れられて約束の祝福を受けてるんです。ですから私たちはただイエス様を救い主と信じ告白し感謝と喜びを持って歩んでまいりたいと思います。私たちの思いは時に揺れ動くこともあるかもしれません、惑わされることもあるかもしれませんが、神様の思いは決して変わらないです。神様の思いは決して変わらず、私たちを愛し救おうと願っておられるんです。私たちはキリストにあって私たちを義と認め、新しく生まれ変わらせ、神の子供とし永遠の祝福の中を生かしてくださっている、この神様の約束を心から信じるときに、救われていることの確信が与えられて、感謝と喜びが内側から湧き上がってきて、いよいよ主をただ礼拝するものと成長させられていくのではないでしょうか。天に名を刻むものとして主を喜んで安心して確信を持って歩んでいくものへと成長させられていくのではないでしょうか。最後に今日のアウトラインをもう一度前に出していただいて確認してみましょうか。今日の箇所でまずパウロはガラティアの人々自身の経験から、人間は救いを始めることも完成することもできないのだということ、救いの御業はただただ神様が全て成してくださったのだということを確認して、そんな経験したものとして、ならばその福音の真理に立ち続けようではないかと訴えかけているんです。そして今度は2つ目には、旧約聖書から、救いは神様からのものであるのだから、私たちは惑わされないでただ約束を信じて生きることを大切にしていこうとガラティアの人々の背中を押しているんですね。もう愚かにならないで、もう惑わされないで、約束を信じて歩んだアブラハムのように私たちも信仰によって生きていこう、神様が約束してくださった永遠の祝福の中を安心して確信を持って歩んでいこう、そのように背中を押しているのではないでしょうか。さあ、私たちは今週も救いは神様からの一方的な恵みであるということを今一度覚えて感謝しつつ歩んでまいりましょう。それゆえに主をただ礼拝し心からの賛美を捧げてまいりましょう。主を信じ永遠の祝福の約束をいただいているものとして安心して確信を持って歩んでまいりましょう。そんな私たちの内側から自然とにじみ出てくる主にある歩みの素晴らしさをそれぞれ置かれた場所で分かち合っていくことができるならば、なんと幸いなことでしょうか。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて見ているガラテヤ人への手紙、パウロはこれまで自分の経験に基づいて手紙を書いてきましたけれども、ここからはあなた方自身の経験が福音とは何かを体験させてくださったでしょう。そのことを思い出してそこに立ち続けて福音の真理に背を向けたりしないで、もっともっと感謝して、もっともっと喜んで、もっともっと賛美して、目の前に描き出された十字架から目を離さないで歩んでいこう。十字架を無意味なものにしないで、神の恵みを無にしないで、そうやって歩んでいこう。そんなパウロの呼びかけは私たちにも問いかけられている、そんな言葉ではないでしょうか。 皆さんはいかがでしょう。私たちに何か素晴らしいところがあるから、何か私たちが財産を築いたから、何か私たちが良い行いをためたから救われたのでしょうか。いいえ、ただただ神様の恵みのゆえに、一人子をお与えになるほどの愛のゆえに、私たちは救われ、神の子とされ、永遠の命をいただきました。なんという幸いでしょうか。私たちは十字架から目を離さないで、イエス様を見上げて歩み続けてまいりましょう。また神様は私たちに大きな大きな永遠の祝福を約束してくださいました。約束を信じて義と認められたアブラハムのように、私たちもその神様の約束に、ただご真実なる神様に身を委ねて、安心して天を見上げて歩んでまいりたいと思います。いかがでしょうか。私たちはついつい自分の救いが時に分からなくなってしまったり、悩んでしまったり、私はダメだと落ち込むこともあるかもしれません。しかし、ただただ恵みのゆえに、救いの御業をすべて完了し完成させてくださったイエス様のその救いに思い切って今週も飛び込んでまいりましょう。そして救われている、天に名を刻まれているこの喜びをいつも心に蓄えながら、主を見上げて歩んでいきましょう。この地上の旅に目を奪われてしまうと、人を見て自分を見てしまうと、あっちにフラフラ、こっちにフラフラしてしまうでしょう。しかし私たちは天の故郷に憧れて、この地上の旅は一時の旅ですから、アブラハムのように約束を信じて生きていく、そのような歩みへと今週も歩み出してまいりましょう。そんな私たちからキリストにある素晴らしさが周りの人に伝わっていくならば、なんという幸いでしょうか。神様に今自分自身の心の王座に座っていただき、神様にご自由に用いていただきましょう。お祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人を一人子を与えるほどに愛し、一方的な恵みのゆえにイエス様によって救いの道を完成させてくださいました。私たちにはあなたに救っていただけるような優れたところも何もないのに、ただただあなたの愛のゆえに、あなたは私たちを神の子供とし、永遠の祝福を与えてくださいました。なんという幸いでしょうか。なんという恵みでしょうか。ただあなたを信じ、ただイエス・キリストを今目の前に描き出すかのようにして、イエス様を救い主と信じ告白します。神様、どうぞ私たちが天に名前を刻まれている、そんな信仰者としての歩みをもっともっと喜んで楽しんで安心して歩んでいくことができますように。神様、あなたの大きな大きな愛を感謝いたします。あなたの決して約束を取り消したりしないご真実な愛のゆえに、あなたを褒めたたえます。神様、どうぞ今週も私たちがフラフラしてしまうそんな歩みから、一本筋の通った歩みへと神様に導き出されて、主を見上げて 歩んでいくことができるように導いてください。神様、あなたの大きな大きな愛と恵みを今一度心から感謝して、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。